キリスト教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様の生涯をマルコによる福音書から読んでいます。洗礼を受けられたイエス様はその後この霊に導かれて荒野に行かれたということです。この新教の訳聖書の中のこの霊という字はちょっとちょんちょんと言いましょうかね、引用符というか後天証マークというかいうのが書いてあるんですね。これはこの前の実節にもですねありますね。天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのというこの霊もこのちょんちょんというのがついているんです。霊といっても聖書の中には何種類かというのがあるんです。霊というと私たちのうちにも霊というのがあるんですね。心と霊と体とかですね、霊と魂と体とか、そのように表現しますけれども、私たちのうちにもこの霊があるんですね。と同時にこれはそうじゃなくて神様の霊ですね。これは父子聖霊の神様と言いましょうかね、その霊ですね。ですからこの霊というのは旧約聖書を見ると昔は御霊と訳されていますね。御霊とですね、御霊というと違う宗教も御霊と言いましょうかねいうのがあって、誤解を受けるから御霊は使わない方がいいみたいな話を聞いたことがありますけれども、そういう誤解を避けるためにこういう表現をしたのかもしれません。聖書の中でこんなふうにちょんちょんがついていると、これは神様の霊なんだということですね。人間のうちにある霊ではなくてですね、そういうものなんだということです。神様の霊が聖霊ですね、聖霊がイエス様をこれから導かれたと。そして、洗礼を受けられた後イエス様はこの神様の福音を人々に伝える働きへと進まれていくんですけれども、その前に40日の間荒野において、祈りの生活でしょうかね、黙想とか祈りとか、また断食ですね、断食祈祷ですね、されたのであります。で40日間というのですね、40日というのは苦しみとか悩みとか、深く考えるって言いましょうかね、そういうような感じですね。旧約聖書の中でも40年間人々はイスラエルの人々は荒野をさまよい、なかなかこの約束のカナン地に入ることができなかったとありまして、これも40というのがありますしね、そういうので40というのはそういう苦しみとか悩みとで、今私たちがこの四旬節といいましょうか、レントと言われているイエス様のお苦しみを思うのも40日間ですね。四旬節とも言う時ですね、受難節とも言いますけどね、この四旬の旬という字は十という意味があります。旬ですから月で上旬中旬下旬って言いますよね。あるいは30日を10日ずつ分けるんですね。で最初と中頃と終わりの頃というので十で、ペンテコステというのは五旬節とも言われますね。ですがペンテコステは50日の祭りですねともこう言うんですね。それと同じようにこの40日というのは四旬っていうんですよね。その間イエス様は断食の祈祷をされたということです。悩んだり苦しんだり困ったりですね、これはもう神様に助けていただこうという時、そういう時は食欲がなくなったりですね、もう食べるっていう気持ちもなくなったりと言いましょうかね、ごく自然と断食をせざるを得ないという場合も ありますし、いやこれはの断食をして神様にお祈りをしよう。あんまり断食私したことがない、食いしん坊ですからね我慢できないところがあるんですけれども、進学校の時ですね、断食というのを1年に1回、断食の期間というのをもう強制的にさせられるんです。3日間でしたけどね、苦しかったですね、あの3日間というのはですね。断食すると1日時間がすごくたくさんあるんです。なぜかというと食べる時間がもうないですね。だから準備する時間もないし、後片付けもないですね。一日がすごい長い思ったんですね。もう食事ということにどれだけ時間を使ってきたのかですね。もう主婦の皆様、食事のために買い物に行くと、買い物行かなくてもいいんですよね。その時間ないし、だから一日がすごいな、こんなに長いのかなと思うんですけれどもね。で、まあ進学校なんかは朝の祈祷会があって、昼の祈祷会があって、夜の祈祷会があって、もう祈祷会三昧になるんですね。でもお腹するとだんだん苦しくなります、ね、すっごくお腹すくんですよね。で体が重くなるんですよ。で階段上がるのがね、辛いですね。上がるのが足がなんかこう重くなった感じがするんです、うん、でまあ進学校の時はこれ蜂蜜は舐めてもいいと言いましょうかね、許可があったんですよ。だから蜂蜜はあらかじめ買っておいてですね、でお湯に溶かして飲むんですよ。そうすると生き返ったようになりますよね。旧約聖書にですね、争いっていうか戦争に行って、で疲れて、でこの蜂蜜を舐めたって記事があるんですよね。そしたら目がはっきりしたっていうのね、ま、そうですよ、目がはっきりします。目がふわーっとなったのがピクッとなってですね、もうこう風景がもう透き通ったように見えるっていうんですね。ああこのことだなと思いましたけれどもね。3日目ぐらいになるとですね、そんなにきつくなくなるんです。不思議ですね、体が慣れてくるんですね。まあそうなったら終わりなんですけれどもね、その祈祷会はですね。だけどまあ40日間祈祷をするですね、断食をする。イエス様は一生懸命職を立って、もう神様にお祈りをされていたということですね。でそこにサタンがやってきたということです。まあこの詳しい内容は他の福音書で、マタイによる福音書とかですねに書いてあります。アラノのサタンの誘惑というんです。まあサタンというのはどういう存在かというと、まあ絵なんかで黒くてですね、でなんか背中にちょっと小さい羽みたいなのがあって、で手にこの長い槍みたいなのを持って、尻尾が長くてですね、いろいろなのがありますけれども、まああれは想像であって、見えない霊の存在というか、見えないからいるかいないかよくわからないと言いましょうかね。でも私たち体験的に、いや何か外に私たちをこうなんか悪へと言いましょうかね、悪いことへと誘う力というのがあるんじゃないかなというのは感じますよね。何かそういう悪の力があるなって、神様から離してしまおうみたいな力があるなって思うんです。で私たちのうちにもその悪の力に反応しようとかね、それに従いたいみたいな思いを持つものもうちにもあるなって、それによって分かるんですけれども、このサタンとか悪魔というのは私たちを神様から離そうとする働きです。でまず私たちを誘惑するんですけれども、そんなにひどい誘惑というのはさせないです。人間の悪いことできないんですよ。わかりますか？悪いことできない、ちょっと違うように思うかもしれませんけどね、人間は悪いことできない。やっぱり神様に作られた人間は良いことをしたいし、良いことをしなければいけないという思いを持ってるんじゃないかなと思うんですね。悪いことを人間は絶対できないんですよ。でなぜ悪いことをする人があるかといったら、その人は言い訳を作っているんですよ。例えばこれは悪いことなんだけれども、そうせざるを得ない状況に私は追い込まれたと、だから仕方なしにするんだとかね、 ここに何かあったね、これはこんなところにこんなものを置いたら当然欲しくなるでしょうと、置いた人が悪いとかですね、俺悪くない、置かなきゃいいのに置いたらからもらうんだみたいなね、なんかこう、まあ嘘を言うけれども騙される人もいるし騙されない人もいる。騙される人はなんかやっぱりやましいものを持っているんだろうと、騙される方が悪いんだとかですね、いうようなのですね。でそういう言い訳をする、社会が悪いからね、自分はこういうふうになってしまってとかね、親の育てて方が悪いから自分はこうするんだとかね、もう学校の教師が悪いんだとかですね、人のせいにして自分は悪くない、仕方なくてやっていくんだと言い訳を考えながらするんですよ。まあ泥棒にも三分の理とかいうことわざありますよね。それなりの理由というかそれなりの訳があってその悪いことをするんだと。ゼロでね、全く言い訳ないというかね、言う人はできないんですよ。もう三分ぐらいのね理由を考えて仕方なしにやるんだみたいに言い聞かせないと悪いことできないんです。まあ神様、人間そのようにいいことしか本当は本来は作られないようにしたんですけど、そこにつけ込んでサタンは言うんですね。大丈夫だよと、こんな小さなことをねやってもほんな関係ないよとかね、こんなことは誰でもやっているしね、悪いことじゃないよとかね、もう1回ぐらいだったらいいんじゃないのね、もう2回目しなきゃいいんだから、1回だけ、あと誰も見ていないしね、こう誰もわからなきゃもうやったかやらないかわからないんだからやっても大丈夫とかですね、そういう言い訳というのをこう教えてですね、私たちを誘惑をする。そして私たちがそれに負けてしまると、今度はサタンは攻撃するんですね。ほらお前はやったじゃないか、お前はダメな人間だよ、お前は弱い人間だよ、お前はだらしない人間だよ、お前なんか神様に愛されるはずがない、お前の罪なんかね、汚れなんか神様が許されるわけがない、お前は清くなれるわけがない、お前は救われるはずがないとサタンは言うんです。で実際やっていますしね、そういう心を持っているから、あそうなんだなって私たちはサタンの言うことをすぐ聞いてしまって、もう神様に許されるはずがない、救われるはずがない、私はダメな人間なんだと思い込ませるのもサタンの技であります。どんな罪でもイエス様の十字架と復活によって許されない罪はないんですよ。サタンがどんなに言おうと、いや私は確かにそれをした悪いことだけれども、イエス様が私のために死んでくださり復活をしてくださったから私の罪はみんな許されたんだと信じるのが正しい、それが事実なんです。だからどんなにサタンが言おうと、いや私は神様に愛されている、私は絶対救われている、どんなことからも私を神様の愛から離すものはこの世界にはないんだと信じるべきですね。けれどもサタンの力は強いし、すごい説得力を持っているし、現実私たちは自分は汚れているなと、罪深いなと思っているからと、どうしてもそっちの方を信じてしまうんですけれども、けれども私たちが信ずべきなのはサタンではなくて神様ですね。イエス様を信じべきであります。このところでも神様は私の愛を述べ伝えるんだ、私の愛を行うんだ、どんな障害があってもどんなことがあっても、たとえ死ぬことがあっても私の愛を生き、私の愛を伝えて実践するんだと神様が命じられる。それに対しサタンはですね、いやいや愛なんてそういう甘ちょろいもんで人々は救われない、人々を救うためには力が必要だと、もう力で悪い敵をねやっつけて、そして、素晴らしい世界で作るのがいいんだよというふうにこうサタンはイエス様を誘惑するんですね。でもイエス様はこのところで勝利をなさるんですよ。いやそういうことではない、愛によって全ては、行うし、全ては愛によって解決をするんだ、神様が私たちを愛してくださっている愛以外は何もないんだですね。でサタンを退けられ、イエス様のこの公の生涯が始まるんです。でこのところで不思議なことが書いてあるんですね。 その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたっていうこのところですね。でこのところあんまり私深く考えなかったんですよ。まあ、天使たちが使えられたっていうのがあるんですけどね、野獣と一緒にいたっていうのはどういうことなのかなと今回ちょっと考えてみてですね、野獣と一緒にいる、まあ、イエス様がおられるところは荒れ野だったので野獣はいても当然ですね、まあ、野獣狼とかですね、まあ、ライオンとか熊というのもちょっと出てきますよね、聖書の中にはですね、いうものとかいうのはいたと思うんですね。まあそういうのは動物をやっつけたりまた人間に襲いかかったりする危険な動物ですね、それと一緒にいたというんですね。まあ一つ考えられるのはイザヤ書11章の6節から8節ですね。これはまあ、メシアの予言の中ですね、エッサイの根から一つのですね芽が出るというところの続きですけどね、こういう文章があるんですね。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供らがそれを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく欲しい草を食らう、血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れるという言葉がある。不思議な光景ですよね。ありえない状況です。狼と羊が共にいるなんてことはありえませんね。狼は羊を食べてしまうものですしね、子供が毒蛇、ね、毒蛇の荒野で穴の中で遊ぶなんて危険ですよね。もう命危険で、幼子はマムシの巣に手を入れるなんて、マムシの巣に手を入れたらどうなるんだろうって、もう死にますよね。でもそういうのではない、もう敵がいないと言いましょうかね、本当に平和な状況、争いがない状況、そういう素晴らしい世界がその時神様によって実現しますよですね。そういうことの表現ですよね。まあここそういう意味では野獣とイエス様が一緒にいたというのはそういうところと言いましょうかね、このところでもう究極の救いというか、そういうことが実現したと一つ言えるかもしれないな。まあこれ一つですね。もう一つですね、ここに天使たちが仕えたというですね、野獣と天使ということですけれどもね、まあ、これで思い出すのはダニエルですよ。ダニエル旧約聖書のダニエルはライオンの穴に投げ込まれたんですよね。ライオンの穴に投げ込まれたらもう食い殺されてしまうのが当たり前だけれども、次の日王様が恐る恐る行ったらダニエルが無事に出てきた。で神様が天使を使わせてくださりね、もうライオンのこの口をね塞いでくださったということですよね。まあこのところで野獣と一緒にいたけれども天使がいて、でイエス様を守られたとも言えるんですね。そうなるとこれはイエス様はやっぱり神様だから天使によって守られているんだなと思いますけれども、これはイエス様だけの話ではないということがわかるんですよ。まあ聖書のこのイエス様の話とか聖書の話は私たちのモデルって言いましょうかね、見本としてイエス様が生きられたんですね。イエス様がこのように天使によって守られているならば、私たちも天使によって守られているんです。でそのことが現れているのが旧約聖書列王記下の6章15節から、すごい事件というのがここでありますよね。6章の、15節から列王記下の6章の15節、まあ、このところは5年前思い起こせば 5年前でしょうかね、私たちがこの教会に赴任してきて、で石田先生が任命式にやってこられた、その時の説教の箇所がこのところだったんですよ、ね、この神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った、ああご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。ここにあるんですよね。こう敵がブワーッとやってきて、ああどうなるんだ、もうダメじゃないかなという時に、エリシャはいやいや、敵はすごいように見えるかもしれないけれども、見えないけれども、私の周りにはこの神様がね、もう敵よりも多くの数もう使わせてくださって守られているんですよと。で神様にどうかこのしもべにね、あの従者にそれが分かるように目を開いてくださいと言われたら、彼の霊の目が開けて、で見えた。そうしたらこの火の車と戦車がもうエリシャを囲んで守っているのが見えた。これエリシャだけの話じゃないんですよ。これは私たちも一緒なんですよ。エリシャが特別だからって言うんじゃない。みんなそうなんですよね。みんな私たちを神様が愛してくださって、いろんなことが起こりますけれども、私たちの周りには天使がいて守られているんですよ。イエス様を、守ってくださったように、私たちにも天使を使わせてくださり、神様は守っていてくださる。だから私たちがこの霊の目が開かれるならば、こんなに守られているのかというのが見えるんですよ。感謝ですね。はい、お祈りします。神様、今日も御言葉によって慰め励ましてくださっていることをありがとうございます。イエス様は働きの前にこの祈りの時を持ち、神様あなたの愛を信じ、あなたの愛を述べ伝えるために、福音を述べ伝えるために出て行かれました。サタンがいろいろ誘惑をいたします。また私たちを恐れさせますけれども、私たちの周りにはイエス様と同じように、天の使いがいて守っています。恐れないで、あなたを信頼して生かしてください。この週の残りの半分の歩みもどうか祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。